今朝は新約聖書のルカの福音書15章にある有名な例え話、放蕩息子の帰郷から神様のメッセージを一緒に聞いてまいりましょう。皆さんは家出をしたことがありますか？私はね、一度だけあるんです。子供の頃に夕食のテーブルに魚があるのが気に食わなくて、玄関を飛び出して、家の塀にもたれかかってブスーンとしてたんです。ほどなくして勤めから帰ってきた父親に連れ揃われて家に戻ったのか、母親が迎えに来たのか、その後魚を食べたのかは覚えてませんが、私にとって家出はそれだけです。私には6歳年上の姉がいますが、家出にかけてはこちらの方が上。中学校1年生の時に母親が娘の髪を切ってあげてたんですが、前髪を切りすぎた。その瞬間泣き出して家を飛び出して、何時間もどこにいるかわからなかったんです。そしたら、伊丹にある伊丹空港の近くに、祖母の家があったんですが、電話がかかってきて、清子が泣きながらうちに来たけどどうしたんやって。そんなことがありました。さて、先ほど司会者の方に呼んでいただいた放蕩息子の帰郷、金持ちの息子であった彼は父親の財産の半分を持って家出同然に遠い国で暮らすようになります。そこでもらった財産を何もかも使い果たして人生の底を打つ。その時に彼は我に返って故郷に帰って父親のもとの懐に戻ると、そういう話です。故郷を旅立って、そしてまた帰郷するというのは物語の一つの型として代表的なものです。日本では桃太郎がその典型的なものです。主人公が旅立って仲間を集めて鬼を退治して英雄としてふるさとに凱旋してくる。しかしこの放蕩息子の帰郷は流れが同じでも、その帰郷するありさまは英雄どころか乞食としてふるさとに帰ってくる。しかしまさにこの典型的な英雄物語でないところに神様の恵みが深く差し込まれた物語です。放蕩息子の帰郷において、息子は遠い国へ旅立つ前に父親の財産の分け前を求めます。12節に、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやったとあります。私たちはこの息子が父に対してしたことをふんふんと素通りして読みますが、日本ではこの税金の絡みで生前贈与とかしますから、ああそうなんだなと思って読みますが、中東の世界においてこれはありえないことだそうです。ある人がこの放蕩息子の帰郷という物語を研究するために、モロッコ、インド、トルコ、スーダンのあらゆる階層の人々に尋ねたそうです。父親がまだ生きているうちに息子が遺産相続を求めることがありますか？するとその答えはいつも次のように同じだったそうです。あなたの村でこれまでこのような要求をしたことのある息子はいますか？とんでもありません。こうした要求はできますか？ありえません。もし誰かがあえてこれをしたらどうなるでしょうか？もちろん父親は彼を打ちのめすでしょう。どうしてですか？それは父に死んでくれという意味だからです。お父さん、私に財産の分け前をくださいは、一読して感じるよりも実ははるかに無礼な行為です。そしてこの息子は与えられた財産をまとめて遠い国へ旅立ち、そこで何もかも使い果たして落ちぶれていきます。この放蕩息子の帰郷は私たちの物語です。もちろん皆さんが自分の父親に死んでくれと言ったことはないでしょう。またほとんどの方は、私は家族と一緒に家に住んでいます、また私に乱費癖はないし落ちぶれてもいないとおっしゃるかもしれません。しかしこの息子は私たちの姿です。私たちは創造者なる神様の家から家出し、さまよっている神の子供たちです。 私たちは時折こういうことを思い巡らします。私たちはどこから来てどこへ行くんだろう、漠然とした思いです。チンパンジーの DNA が最も人間に近いと言われていますけれど、いくらまあこう仕草が似てるとか簡単な計算もするそうですが、道具も使うそうですが、しかし未だに自分が生まれてくる前のことを考えるチンパンジーっていうのはいないんです。自分が死んだ後どうなるかと考えるチンパンジーはまだどこにもいないです。またどれほど優れた人工知能を持ったコンピューターも、自分が存在しなかった過去についてや自分がいつか停止する、その後自分がどうなるんだろうか、そんなことを考えるコンピューターはいない。つまり私はどこから来てどこへ行くんだろうかっていうのは、実に人間なし問い、人間しかつぶやくことのない思いです。そしてこれは神様の元から遠くへ来てしまい、帰り道を見失った子供のつぶやきでもあります。旧約聖書の詩編にこうあります。創造者なる神が母の胎のうちで私を組み立てられた。私たちのうち誰一人として自分で自分を作った者はおらず、誰一人として自分の意思で生まれてきた者もいません。私たちを作ったのは創造者なる神です。私たちは神によって作られた存在でありながら、神様が与えてくださった人生をいただきながら、しかしその神に対して私の人生を私にくださいということによって、神様に死んでくれと言ったものです。そして与えられた人生を我が物として自分を神様の位置に置いて生きてきました。そうやって自己中心に生きてきた結果、私たちは創造者なる神のもとから遠く離れてしまいました。命と愛の源である神様から離れれば離れるほど、私たちは混乱を深めてきました。自己中心性が強くなってきました。人生の意味がわからないで埋められない虚しさに眠れなくなることがありました。それはまるで落ちぶれた放蕩息子のようです。13節から、それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。私の母親が子供の頃家で豚を飼っていたそうです。まあ痛みで豚を飼って珍しいんですけども、もともと沖縄出身なんです。戦前にこう関西に、まあ、たくさん沖縄から出稼ぎに来たんですが、その中の一家が、私の母親の一家で、まあ痛みに住みながらも家の中で豚を飼っていました。家の中というか、まあ、家で豚を飼っていました。でその世話をするのが、小学生の時の母親のお手伝いの役割だったそうです。今の豚の厩舎はとても綺麗ですが、まあ、戦後人間が生きるのにも必死な時代に豚のために綺麗な小屋なんて建てれない、ですから狭い狭い厩舎で豚を飼っていたそうですが、まあ、母親は、日に2度残飯である餌をあげることと、あとこう豚が寝ているところにこう切った藁を敷き詰めるのが彼女の仕事だったと。その狭いところで豚は餌を食べて、そこで糞をして、そこで寝るっていうのがもうものすごく汚くて臭い。母親はもうそのお手伝いが嫌で嫌で仕方がなかったと言います。まあ、戦後の日本でもこうだったとすれば、2000年前の中東世界で豚の世話が不衛生なものであったろうことは、まあ、想像に難くありません。またユダヤ人にとって豚というのは汚れた動物、食べてはならない動物でした。忌み嫌われている存在でした。しかしこの息子はその豚が食べている餌で腹を満たしたいと思うほどに落ちぶれました。 この人生の底を打つ体験が息子の目を開かせます。彼は我に返って言います。そうだ、父のもとに帰ろう。これもまた人生の真実です。私たちが自分の能力や財産によって自信満々で生きているときには神を求めようとはしません。しかし惨めな底を打つ経験を通して自分の限界にぶち当たって私たちはしばしば目を覚ますのです。私は帰らねばならないと。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。父親は息子が出て行った日から毎日息子が帰ってくる方角の地平線に目を凝らしてそこに息子のシルエットが浮かぶのを探し続けていたでしょう。まだ家までは遠かったのに父親は息子を見つけます。そしてかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけします。私たちが自ら神を捨てて生きているのに神様は私たちをかわいそうに思い走り寄って来てくださるのです。そして実際に神様は私たちの世界へ走り寄って来てくださいました。2000年前に神様がこの地上に来られました。人間となってこの地上に来られました。その方の名はイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちが神のもとへ帰ることができるためにご自身の命を十字架に差し出してくださいました。イエス・キリストの十字架は私たちが神のもとへ帰る唯一の道です。そしてその道が本当に確実なものであるよというのを復活によって確証してくださったのです。十字架とは私たちが神様のもとへ帰りそして神様と共に生きる人生の扉です。その扉にはこう刻まれています。許しと清めと。私たちが神様のもとに帰り神様と共に生きるにはこの許しと清めが必要です。そしてその両方をイエス・キリストは十字架において満たしてくださいました。それは不貞を犯した妻を許して再び一緒に暮らし始める夫のようです。二人がその暮らしを再開するためには夫の愛によってもう妻を罰しないという許しが必要です。そして真男を追い出すという清めが必要です。許しと清めという二つがあって初めてこの二人の生活を再び始めることができます。どちらが欠けても再び共に生きるということはできない、許しだけで清めがないというのは夫がその不貞を犯した妻を許す。しかしその愛にもかかわらずその妻はまだ真男との関係を続けているとしたら許ししかない。これでは二人の暮らしは始められない。清めだけで許しがないというのは真男を追い出しはするけれどもその関係を妻ははっきりと、清算した。しかし夫が妻の過去の罪を責め続けているような状態。二人が愛し合って暮らし始めるその生活を再開するためには罪の許しと悪を追い出す清めの二つが必要です。神様の許しとは罪に対する罰が撤回されるということです。私たちが神から人生を横領して自分勝手に生きた罪に対する神の罰の撤回です。自己中心的な生き方のために人を傷つけてきた罪に対する神様の怒りが取り消されることです。誰にも言えないような胸の奥深くにしまった罪に対して神様はそれをもう裁かなくなることです。この許しをもたらすためにイエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架で神様に罰せられたのでした。新約聖書の第一ペテロというところにこうあります。正しい方が悪い人々の身代わりとなり 十字架の上で私たちの罪をその身に負ってくださった。神に背く全人類の罪に対して神の怒りと罰がイエス・キリストに向かって注ぎ込まれた。あの十字架の上でイエス・キリストは神の罰をその身に一身に受けられました。あの十字架の上でイエス・キリストは両腕を広げて私たちの罪という罪をすべて吸収し、そのご自身の肉体を的にして神の怒りのすべてを引き受けてくださった。全く罪を犯すことがなかった、正しい生涯を全うされた神の御子イエス・キリストが全人類の罪のすべてを吸収され、神の裁き、神の怒り、神の罰すべてを引き受けてくださいました。ここに私たちへの許しの源泉があります。そして神が罪を許されるとき、神はもう二度とあなたの罪を思い出しません。神様の記憶から私たちの犯した罪は消去されます。旧約聖書のエレミア書にこのような箇所があります。イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪を見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。これはエレミア書の50章20節にある言葉ですが、神様が罪を許されたならば、その過去の罪を見つけようとしても見つけることはできません。神様の許しは永遠に私たちの過去の過ちを問うことがないのです。神様が私たちの罪を許したならば、その罪は消え失せるからです。もし私たちが神様から許しを受け取った後に、しかしまだこの自分の記憶をたどって、神様、私のあの罪をどうぞお許しくださいと祈っても、神様はその祈りを理解できません。あなたは何のことを言っているのか。私はあなたが犯したというその罪を見出すことができない。そもそももうあなたは罪を犯したことがないだろうとおっしゃるのです。許しは私たちの過去の過ちをもう永遠に問いません。十字架がくれる清めとは何か。十字架で流されたキリストの血が私たちの心に救う悪を清めます。清い神と共に生きるのに私たちは悪を一緒に持ち込むことができません。しかし私たちはこの悪を自ら清めることができません。悪を清めるには血が必要です。かつて神に選ばれた民イスラエルは罪の許しと清めを求めて動物を殺して捧げていました。そこで流された血が彼らを清めました。そして2000年前に神様はご自身の血でもって全ての人を清める道を開かれました。あの十字架で流された血によって悪は清められます。私たちが罪を犯す中で心に救うようになった悪を、神への反逆心をキリストの血が清めます。私たちの経験において記憶と心に染みついた悪をキリストの血が清めます。キリストの血だけが私たちの悪への傾向をねじ伏せることができるのです。許しが私たちの過去に対する神の恵みだとすれば、清めは私たちの未来に対する神様の恵みです。清めは神様と共に生きていく私たちに必要な神様の力です。私たちが神様と共に生きることから引き離そうとする悪の力、誘惑を追い払うことができるのはイエス・キリストの血だけです。イエス・キリストの十字架は神様と生き始める人生の扉です。その扉の一方には許しと刻まれ、もう一方の扉には清めと刻まれています。神様は私たちが罪の中で、自分自身の中で、自分自身の欲望の中で滅んでしまうことがないようにと、ご自身からこの地上に来られ、ご自身から十字架にその身を捧げてくださいました。 十字架は歴史の中で迷える人々を導く灯台として光り輝き続けています。そしてその光を受けてイエス・キリストの十字架を通って多くの人が創造者のもとへ帰ってきました。誰でもこの恵みに預かることができます。誰でもこの扉を開くことができます。放蕩息子が父の家に帰るために必要だったことは我に帰ることでした。15章のこの17節、我に帰った時、私たちが神様のもとに帰るのに良い人間になる必要はありません。そのままのあなたでいいのです。必要なのは我に帰ることです。自分が創造者によって作られたものであること、その方から遠く離れているがゆえに今は飢え死にしそうな状態にあることを認めることです。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。我に帰ったあなたがどれほどあなた自身を最低だと思ったとしても、またこの息子のように私は父の許しを受けるに値しないと思ったとしても、それでも帰りましょう。お父さんのもとへ、創造者なる神様のもとへ。神様は今のままのあなたを、あるがままのあなたを受け入れて抱きしめてくださいます。神様はあなたが自分のもとへ帰ってきた喜びのゆえにあなたしか目に入らない。もともと神様が私たちを見つめる視線というのはいつもそうです。私たちが何をしたか、何を持っているか、何ができるかではなく、私たち自身を見つめておられます。私たちが我に返って自分の状態を直視して神様のもとへ帰ろうとその家路を歩き始めるとき、神様の方から走り寄ってきて抱きしめて、その腕の中で御子キリストの十字架によってあなたを豊かに許し、豊かに清め、そしてあなたと共に生きることを始めてくださいます。17世紀のオランダの画家にレンブラントがいますが、彼もこの物語を題材にして絵を描きました。それは彼の遺作の一つになりましたが、放蕩息子の帰郷、その絵は今ロシアのエルミタージュ美術館に所蔵されていて、こう見る人の心を捉えます。息子が家にたどり着いた情景をレンブラントは描きました。そこには奴隷のように頭を反り上げた若い男がひざまずいています。その男の服は汚れ切ってボロボロで、靴も擦り切れています。その小汚い大衆が匂ってきそうな若い男の背中に貴族のような格好をした父親が両手を置いて抱きかかえる姿が描かれています。全く対照的な姿をした二人、釣り合わない二人ですが、しかし父親の懐で息子が深く安息していることが分かります。汚い息子、しかし帰ってきたその息子に対して父親が満足げに慈しみ深く息子を受け入れていることが伝わってきます。このような絵を描くことができたのは、レンブラント自身も実は放蕩息子のような人生を送ってきたからでした。若いレンブラントはその才能によって多くのパトロンがつく、その才能でもって素晴らしい絵を描いて富と名声を手に入れます。彼が若い時に描いた自画像というのは本当に題名を何ていうのか知らないですけど、傲慢ってつけていいような絵です。片手にワイングラスを掲げて半分飲み干して、そして膝に女の人を乗せてこうにやついた自画像を描いてるんです。すごくこう自信満々で、俺は俺の腕でこの富と名声を手に入れたという発表したような絵があるんですが、しかしその後その人生の高みにいる時期は長く続きませんでした。 レンブラントは借金に苦しみます。彼が手に入れた富、家、いろんなこうコレクションをですね、結局その後借金に借金を重ねますから、3回オークションにかけられることになります。そして家族においてもレンブラントは次々に生まれてきた子供を病気などで亡くすという悲しみを重ねます。そのような失意のどん底でレンブラントは帰るべき場所があそこであったと気づき、そしてこの絵を描きます。あそこに描かれた放蕩息子はレンブラント自身でした。本当の安息、それは自分の手で築くのではなくて神の懐にあったっていう告白があの絵には込められています。今朝ここにお集まりの皆さんは今どこにいらっしゃるでしょうか。父の懐で休んじていますという方は幸いです。家に帰ったけどまたちょっと出かけてますという方がもしかしたらあるかもしれません。父の安息知ってました。しかしそこからまた、なぜなら父なる神様は無理強いして私たちをご自身に引き止めることをなさらないゆえに、私たちはまたこうさまよいでる可能性があります。またそれを求める今途上にあるという方がいらっしゃるでしょうか。ご自身が人間となってこの地上に来、十字架でその命を捨てるほどにあなたのことを神様は愛してらっしゃいます。これが事実であり真実です。どうか今朝、その今朝も私たちをそれほどの愛で愛しくださっている創造者なる神様の懐へ私たち全員が戻ることができますように願ってやみません。何よりそれはあなたを作られた神様の願いだからです。一言祈ります。創造者なる神様、私たちがあなたから与えられた人生を我が物としてあなたに背を向けて生きた、その罪を許すために、その罪を清めるために御子イエス・キリストを十字架にかけて私たちの許し、私たちの清めとしてくださったあなたの愛をありがとうございます。私たちがあなたから離れては貧しいものであることを告白します。あなたの家に帰ります。そして何者によっても満たすことのできない心をあなたの愛だけが、あなたの愛によって満たしてくださるようにお願いいたします。人知れず抱えているお一人一人の渇きをあなたご自身が今朝その腕の中で抱きしめ口づけし、深い深い愛を持って満たしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって祈りを捧げます。アーメン。